ヤマハナ明日も
いい天気。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。ヤマハナ明日もいい天気は地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チームおよそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見リクエストはラジオカロス札幌まで。電話は 011-622-2222 ファックスは 011-622-2223 メールはrequest@radiocaros.com アルファベットで req-u-e-s-t@radiocaros.com まで。番組名とラジオネームを書いてお寄せください。
はい、今週の山天はラジオあずまし屋の日々です。今日のおしゃべりは、私所長ことコッシーと、あとは、ほやほやの4人チームで来ました。まずは広報担当の星野さん、
はい、よろしくお願
いします。よろしくお願いします。それから前回2ヶ月前がデビューだった大島さん、
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それからですね、本当はもう一人、スタッフの田中さんという方が来る予定だったんですが、ちょっと体調を崩しまして1時間半前に急遽出なさいと言われてきました中川さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何が何だか分からないと、
は
い、
何が何だか分かりません
、
もうあのラジオ出てますのでよろしくお願いします、はい、今日のあずまし屋の日々はですね、実は資本亭ほやほやが、2周年を迎えました。
ありがとうございます。
今声を出していただいたのが今日の CM 担当のヒューマンアカデミーの新山さんと伊藤さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい。
で、2周年が経ちまして、19年の1月に開店してですね、プレオープンという形で細々とやっていて、その後フルオープンがいつだったかねってさっき星野さんと話してたんですが、いつだったか2人とも覚えてなくて6月ぐらいに確か開店のあれをやったと思うんですが、いずれにしてもそろそろ2年ということで、そのことをお伝えしていきたいと思います。頼れるスイッチマンはいつものように米子正治さんです。それからもう一人資本亭ほやほやの東くんという人がそこに立っています。
あ、よろしくお願いします。
いつも見習いということになってますので、心細そうにしてます。よろしくお願いします。はい、今日は2年間の、まあ、資本亭ほやほやの歩みをお伝えしたいと思ってきています。星野さんは最初からいるんだもんね。
僕はもうほとんど出てますね、はい、そうですね、はい、
オープンの時から
いますいます、
はい、ですよね、はい、中川くんは働き始めてどれぐらい。
1ヶ月半とか、
1ヶ月半とか
試験通称を含めて、
それぐらいの感じですね。
そのぐらいです。ですね。
ケーキはもう作り始めてます。
作っておりますけど、でも、失敗とか、まあ、戸惑いの連続です。
大島さんはケーキ屋さん勤務になって
2ヶ月が経ちました。
あ、そうですか、はいはい、じゃあ初々しい2ヶ月、1ヶ月組と
古くからもうおじさんかもしれない、
ベテランです。
あ、ベテランです、はい、さすがですね救われますね、
はい、じゃあその上手な大島さんのリクエストですね、はい、大島さん、じゃあご自分で曲の紹介をお願いしましょうか、
はい、私の大好きな福山雅治でグッドナイトです。
ではここで大切な、番組スポンサー様からの CM です。新山さん、伊藤さん、よろしくお願いします。
はい、東とんでん通り小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンとともに、富良野和牛使用のチゲ風もつ鍋も人気上昇中です。ボリュームいっぱいのもつ鍋、ぜひご賞味ください。毎週水曜日は生ラム肩ロース半額の日です。ご来店時にカロスで山天聞いたよとおっしゃってください。お好きなお飲み物一杯サービスいたします。住所は札幌市中央区南十条西8丁目東とんでん通り。お電話番号は 011-512-0229、 512-0229。 スタミナがつき、ヘルシーなジンギスカンを食べに北唐辛子へレッツゴーゴー。北唐辛子からの美味しいお知らせでした。ご来店お待ちしております。本田明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせのお電話番号は 011-530-3050、 530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォンテーホヤホヤでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も賜っております。平成18年の7月に開店してから、皆様には大変ご好評いただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目山花19条電停前。営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に賜っております。詳しくは 011-532-0902、 532-0902 までお問い合わせください。
はい、ありがとうございます。私たちも実は番組スポンサーでしたということですね。
はい、
開店7月だったんですね。今の CM の中に宮本さん、ありがとうございます。自分たちで分からなかったことが CM で分かりました。もともとのお店のうち そのケーキ屋さんの成り立ちっていうのは、26畳にあるなんて言うんでしょうかね、老人マンションみたいなのがあってですね、1階が食堂だったんですよね。そこで、まあ、そこを運営している方から、お年寄りたちの楽しみになるように週1回ぐらいでいいんだけど、喫茶店をそこの食堂でやらないかというお声かけをいただいて、ね、星野さん
そうですよね。
はい、でじゃ あの週に1回そこで喫茶店をやりましょうということで、はい、最初飲み物だけ出してて、はい、あるボランティアにうちに来てくださってた方が、私ケーキ作り上手なのよ、得意なのよって言って、自分で型持ち込んでシフォンケーキの作り方を教えてくれたんですよね。
はい、そうです。
星野さんよく知ってる方です。
よく知っていますね。大変いい方なんです。
そうですね。はい、星野さんよくお付き合いになる方で、はい、それが非常に好評で、でちょうど世間はあの障害者自立支援法という法律が始まってですね、障害者の方にもどんどん働いてもらおうと、働く場を作るんだっていうすごいこう大きな流れがあって、この好評なケーキを商品にしたらうまく売れるんじゃないかみたいなのがあって、それで場所を探しててですね、今の場所ですね、今あのかなり広く借りたんですけど、当時は左側の端っこの元たこ焼き屋さんだったんだよね。
そうですね、はい、
細長い、ね、あの8坪か10坪かぐらいのところを借りてスタートしたということでした ね、
そうですね。
当時をする星野さんとしてはどうでした？
いや、びっくりしましたね。本当あのまあその老人の施設であの週に一遍喫茶店やってるんですけども、まさか本格的にケーキを作って売るっていうことはまだ全然想定してなくて、でまだその頃はまだ26畳にまだあのたまり場っていうか、そういうところでたまり場じゃないですけど、あの地域通貨とかそういう事業やってる、合わせてこう事業はどんどん膨らんでいくんで、こうそれについていくのでこうバタバタバタバタしてたことを思い出しますね。
うん、はい、咳込んだ星野さんでしたけど、そうですね。最初はそのたまり場というか、まあ家から出るとか仲間作るとかっていう目的だったんだけど、はい、その 一緒に集まってご飯食べてるとそれだけでは物足りなくなって、はい、あれ喫茶店お金になるっていうのも大きかったですよね。
そうですね、う
ん、そんなに大金ではもちろんないんだけど、
う
ん、
あの頃僕はあまりそっちの方には力出してなくて、あの地域通貨とかそっちの方やってたんですけれども、うん、そのケーキをでお店を出すっていうチームの人たちはもう何から何まで最初からだったんで、本当も、うん、本当に大変だったのなと僕思ってますね。
なんかあの頃の妄想ではあれだよね、2年で札幌制覇みたいなのもあったんだよね。チェーン店をたくさん出してみたいな。
社長は常にそういう今現在も
俺
進行形な方
だもん。俺が言ってた。
いやそうだね、
俺は現実家だと思うんだ
けど。そう
か、はい、まあ、そんな困難があって、
はい、
一番最近のトピックスというと、ね、さっきも言いましたけど、ちょっと広く借りて工場に改装をかなり大掛かりに入れてで、はい、かなり工場らしくなったんですよね、はいはい、中川さん今の状態からですもんね、古い時知らないですもんね、は
い、
あそこは実は半分たこ焼き屋さんで半分ラーメン屋さんだったんですよ
2回しがたい
そう、今どうですか、働いてみてケーキ屋さんっぽく見えます、働いてて
見えます、
ね、中結構綺麗ですよね、
はい、
ですよね、うん、最初はね、あのちょっとケーキ屋さんに見えないところだったよね
なんかたこ焼きのまだ残りのケースがなんかあちこちに置いてあったりしたと。
そうだね、まだ棚の上にあるね。
今もありますね。
今2階に上がったけどね、たこ焼きのケースね、はい、そうで、あのこの、山花明日もいい天気のパーソナリティの、あ、来週か、気になる話のフィコさんの、生徒さんたちが看板作ってくれたんですよね、一番最初、
そうですね、
の看板、はい、それを今も引き継いで2代目ですけど、はい、同じデザインで使わせていただいてたりとか、いろいろとあります。大島さんは今の工場からですよね、古いとこ知らないですよね、
知らないです。
どうですか、働きやすいですか。
とっても使い勝手がいいですね。
あ、そうですか、
はい、
あれはあのすすきのなんかでいろんなお店を手掛けているですね宣伝してあげようと思ったら名前ど忘れしちゃった、なんとかというですね内装屋さんがあの非常に丁寧にプランを作ってくれて、使いやすく、あの2つのお店があったのを無理やりつなげているので、図面引くのが結構大変だったみたいんですけどね、作りやすくしてくれました。星野さん知ってます、一番最初にたこ焼き屋さん作った時にね、
はい、
一番最初にはなかったドアを左側につけたでしょ、
はい、あ、はいはいはいはい、
あれどうしてだか知ってます。
いや、わかんないです。
あれはですね、はい、一番最初普通にそのたこ焼き屋さんを内装だけ入れて、
はい、
あ、今東君から指示がありました、さっきの内装屋さんはシェイクアップさんという会社で、あの非常にいい方ですので、もしくはあのお店やられる方で内装入れたい方があったら、シェイクアップさんで検索してみてください。でさっきのドアの話ですけど、
はい、
でこれでいよいよケーキ屋さんやるぞと思って、はいはいはい、保健所に認可を取りに行ったら、
はいはい、
これでは認可出せない。
あ、そうだったんです
ね。奥の更衣室に入るのに、はい、工場を通り抜けないと入れない構造になってて、飲食店ならこれでいいんだけど、製菓の工場はできないって言われて、
それで開けた
んです。目の前ガーンって真っ暗になって、で別なところ借り直すかとかいろいろ考えたんですけど、その時肌とひらめいたのは、入り口を別に作っちゃえばいいんだと、はい、横に穴開けて戸を作っちゃえばいいんだって言って、オーナーさんに了承を取ってですね、それが一番安かったんですよ別なところ借り直すよりも遠くに抜いちゃった方が安いっていう、そんな感じで。
そうだったんですか、
ね、あれはね、職員一同実は目の前真っ暗だったんだよケーキ屋さん回転しないで終わるんじゃないかと思ったんだけど、そんな感じで、でも2年は迎えましたね。あと最近 の, その作り手としては、大島さん、あの、
はい、
味が美味しくなったものがいくつかあるということでしたけど、
はい、まず最近の変化、はい、大人気のチョコシフォンですね。作り方を変えたんです、
はい、
どう変えたかというのは企業秘密なので、はい、ここではお話しできませんが、はい、ほやほやのスタッフになるとよくわかると思います
でそれ何が変わったんですか。
材料を変えたのではなくて、
はい、
作る手順をちょっと変えただけなのですが、
はい、
とっても膨らみが良くなって舌触りも良くなったと大好評をいただいております。それからもう一つはプレーンケーキというものが今までなかったんですね。いい牛乳と卵を使って美味しいプレーンを作ったところ、こちらもやはり大好評で、
うん、
元気ショップなんかでもとっても人気の商品だったということです。
なるほど、
はい、
今までは全部なんだかんだ味がついてるんだったね。紅茶とか、
そうなんですね、
シナモン、
シナモン、黒糖くるみ、
うん、
コーヒー、あと何でした
っけ、オレンジ、
あ、オレンジもありました、
うん、はい、 で、その何も味付いてないのを食べたいというお客さんのリクエストも結構あったんですよね。
あったようですね、う
ん、ありがたいですよね、うん、あのうちのケーキの売りはさっきも膨らみが良くなったって言いましたけど、あの柔らかさとしっとり感となんですよね、うん、水分量が多いので長持ちはしないんですけど、うん、翌日までなんですけど、うん、それが売りでやってるので、そこの特徴がよりよく出たということですね、
はい
はい、あとは何かありますか、製品のこと。
あとは中国産のものがちょっと問題になったことがありますよね。
あ、何ヶ月か前、半年ぐらい前か。
ありましたね。
ありましたね。
その時にやはりお客様に安心なものを召し上がっていただきたいということで、くるみを中国産からアメリカ産に変えました。
高いんですよね、アメリカ産の方が確かね。
高いです、
ね、だけど安全を考えて、
はい、
食品の安全を考えてと。うちでまさか中国産のものをケーキ屋さんだから使ってないだろうと思って調べたらあったんだよね。あらゆるところに中国産のものは進出していたんですね。まあ、細かいことをいろいろあれですね、改定しながらやっていると、
はい、
中川さんはあれですよね、なんだろう、その今は来て目の前の作るのに精一杯で、こういうこんな風に変わったんだよとか、あそこがラーメン屋さんだったんだよとか、中国の方がやってたんですよ。そういう変化っていうのは中川さんは結構初めて聞くことだったり。
そうですね、ラジオ出て初めて知ったような。
そうですね、うん、1時間半にラジオ出ようと思ってそして自分が働いてるとか、そうだったのかみたいな、こんな感じですね、うん、あの奥のおトイレはね、あの僕らケーキ屋さんと、それから最初ラーメン屋さんとの共用のトイレだったんですよ。あそこ1箇所しかなくて。
そうだったんですか、
うん、ラーメン屋さんのお客さんも使うトイレだった、ね、今綺麗に改装して私たちのトイレ。はい、そんなこんなでちょっと製品のこととかお店の成り立ちをお話ししました。まあ、この後曲と CM 挟んで、今度はちょっと人のですね、いろんな出入りがあって、人が新しく変わるとどんなことが起こったかっていう人の動きについてもちょっとお伝えしていきたいと思います。じゃあ2曲目はですね、今日ちょっと体調悪くしてお休みされた田中さんに、早く元気になってくださいということも含めて、田中さん岩見沢なんで多分聞けないと思いますけど岩見沢からうちまで通ってるんですけどね。
岩見沢じゃないですよ、江別。
あ、江別、あ、江別か、
はい、
あ、江別の岩見沢よりですね。
と無理があります。
うまい、うまい。
はい、トトのアフリカです。
私たちの何気ない日常生活の傍らに、もっとアートな作品を今まで以上に取り入れてみたら、今までとは違った心豊かなアートな暮らしが見えてくると思います。もう一人の新しい自分探しができるかもしれません。アートな村、アトリエ村は、札幌山花から発信するアートを通じて交流を広めるギャラリーとカフェが融合した創造的な異空間です。絵画、彫刻、版画、写真など、美意識を身近に体験できるよう、もっと私たちの暮らしの中にアートを取り込むことができればとの思いから始まりました。今回はアトリエ村ギャラリー第2回特別記念企画のご案内です。ガールズビアンビシャスと題して、札幌、東京、神奈川、埼玉、愛知から女性作家6名が集結して、百花繚乱の北国の花に負けじとパワー全開。ぜひ若い女性パワーの合同展を見にいらしてください。合同展は7月7日金曜日まで、10時から19時までです。アトリエ村ギャラリー、アトリエ村カフェは、札幌市中央区南13条西11丁目 2-12、 電話 011-590-0050、 590-0050。 カフェの営業時間は11時から20時まで、火曜日と第4週の水曜日と木曜日は休館です。インターネットはアトリエ村で検索してください。中島公園モニュメント研究会は、歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会は、ボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。山花明日もいい天気ラジオ中パ、ホームページ中島パフェ、ブログ中島公園でエッセイは、中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。郷土料理の店喜びからご案内いたします。採れたて北海道の味どころ喜び、 素材の持つ本当の美味しさをお客様にをモットーに本物の味にこだわり続けています。ただいま喜び自慢の鍋料理好評ご提供中です。ご夫婦でご家族でいかがですか。ご来店時にカロスで山天聞いたよと一言おっしゃってください。生ビールまたはジャガバターサービスいたします。住所は札幌市中央区南5条西3丁目第4グリーンビル2階。ご予約などの電話番号は 011-518-2419 518-2419。 営業時間は17時から23時まで。定休日は日曜日祭日です。郷土料理喜び、皆様のお越しをお待ち申し上げております。続いて柏児童会館のかわいいレポーターからの声のお知らせです。
それでは山花柏児童会館5月の行事のお知らせをお願いします。お名前をお願いします。
原田かえです。
はい、かえちゃんからは柏ファクトリー消しゴム作りのお知らせをお願いします。
消しゴム作りではみんなで協力してかわいい消しゴムを作って学校とかで使おう、そして友達に見せたらうちでも作ろう、そしてみんなに見せて自慢しちゃおう、そしてみんなで作るときは喧嘩をせず楽しくやってね、いっぱい作って楽しんでください。終わります。
ありがとうございます。はい、それでは次のお知らせです。お名前を教えてください。
田代リオンです。
はい、じゃあリオンちゃんからは柏ファームのお知らせをお願いします。
柏ファームでは畑の場所に種をまき、できた野菜を児童会館のみんなで分け合い食べることができます。またその仕事をやることもできます。時間とやることは日に日に変わるので、春夏はいつ来ても楽しめます。去年作った野菜はきゅうり、トウモロコシ、トマト、じゃがいも、枝豆などたくさん植えていました。収穫したり苗を植えたり、1年間でたくさん育ててたくさん食べてみよう。ぜひ来てください。
ありがとうございます。
山花柏児童会館にニックネームがつきました。それはカラフルです。
意味はいろいろな年齢やいろいろなタイプの人たちが集まり、いろいろな遊びを楽しむという意味の名前です。
山天ニュース、町千田よりです。新型インフルエンザのニュースが連日報道されていますが、札幌市内小中学校では頭痛、発熱などインフルエンザとみられる集団風邪のため学級閉鎖が相次ぎました。手洗いとうがいを励行しましょう。札幌市内各小学校で運動会が始まりました。先週末は雨で順延されましたが、中央区内では30日土曜日、山花、丸山、江南、伏見、二条、中央、山花南各小学校で、31日日曜日は市政館の宮の森小学校でそれぞれ開かれます。本田明治と三六会デッサン会作品展、ただいま開催中です。80年代の彫刻家本田明治が主催していた三六会のメンバーのデッサンなどが展示されています。会期は5月31日まで。会場は斎藤ギャラリー。住所は中央区南1条西3丁目ラ・ガレリア5階。5月31日は萌岩山の日です。標高531メートルにちなみ実施されます。この日ロープウェイは無料運行されます。1日限りの楽しいイベントもいっぱいです。新緑の萌岩山で山頂から札幌を見ませんか。最後に山天交通安全一口メモ。ドライバーの皆さん、思いやりの運転で子供と高齢者を交通事故から守りましょう。運転手さん、今日も安全運転ありがとう。
はい、では、後半ですね。山花絡みのニュースっていうことでもとってもたくさんあるんだなと。曲 CM もそうだし、 まちづくりセンターダイアリーもそうだしね、思いましたね、はい、これは やっぱ話したもいい天気、やっぱり芸術系が強いんだねCM も芸術のね、本田明治さんもそうだしね、たくさんあるもんね。あの今年も中島公園の銅像の清掃をやりますよってメールがつい昨日だか今日だか来てましたし、やっぱり皆さん愛する人たちは動き出すんですね、この季節になると。はい、じゃあ後半また私たちの、2年間を伝えるということで、中川さんと大島さんは、2ヶ月1ヶ月半ということで比較的新しく、大島さん自体はうちの法人の別な事業所で働いていただいてて、それも通算すると半年ぐらいになるんだけど、ケーキ屋さんの方は2ヶ月でということですよね、はいはい、新しい方がここに来てどんなことに困るかとか、それを、まあ、ベテランはどんなふうに助けるかとか、そのあたり中川君来始めてなんか戸惑ったこととか困ったこととか、こんな雰囲気だったとか何かありますか？
シフト制っていうのがまずちゃんと頭の中に理解できてなくて、うん、作業所行けばとりあえず5時間6時間いるもんだみたいな頭があるから、それの何だろう、引き継ぎっていうのが戸惑いましたね。引き継ぎがある、連携プレー、うん、だから前の人がやってることが自分の頭の中入らないと困るんだなって、まだ困ってないけど、うん、そこまでのレベルじゃないけど、そこが一番戸惑ったのと、
あ、なるほど、
うん、あと印象としてはみんなよく言いたいこと言うなみたいな。
あ、そうですか、うん、
ビジネスミーティングにしろ何にしろ、
ビジネスミーティングっていうのはそのお店の運営を決めるためのミーティングが週に1回あって、ね、はいはい、一応標準1時間なんだけど長い時は1時間半とか、一番長いとどれぐらいになりますか、大島さん？
長くて1時間半ぐらいですね、休憩を挟んでですけれど、
うん、空の中で割と言いたいこと言ってる気がする。
そうですね、言いたいことっていうか、うん、言いたいこと言ってるっていうのは語弊があるけども、自分の気持ちをこう伝えたりだとか、困ってるだとか、うん、どうしたらいいだとか、うんうん、発言する人が多いなと思います。
なかなかできないですよね、うん、
そういう率直にね、
そういう大きな場所で
気持ち言うっていうのはね、そうですよね、うん、伊藤さんはそういうあの得意ですか、ご自分の気持ちを言ったりする？
いやー、ね、あまり
そんな、まあ、新山さんに言われまし
たけど、まあまあ、新山さんは得意そうに見える？
え、得意じゃないですよ、伊藤さんの方
そうですか。でもあのうちに来てるような、ほやほやに来てるような、まあ、どっちかっていうと精神障害っていうジャンルの、障害のジャンルとしてはそういう方が多いんだけど、割とそういうことが苦手な方が多いっちゃ多いんですよね、本来は、ね、
そうです、僕もそうですね、思ったことなかなかいい、うん、まあ新人だからっていう上で遠慮してたり、もちろん聞くことが聞けなかったりだとか、うん、とにかく遠慮遠慮遠慮っていうのがあって、うん、で、まあ、星野さんからは何でも僕にばっかり聞くんでなく、誰からでも聞きなさいとは言われてて。
ああ、星野さん、ベテランだからやっぱりいろいろ聞かれるんですか？
中川さんよく聞きますね、うん、
それは僕だけじゃなく、もっといろんな人に聞かないとダメだと。
そうかな。いや、なんだ、ほやほやの特徴としてなんかこう、まあ、女性が多いせいか分かりませんけど、やっぱし仲良くしてますよね。
そうですね。
なので、
うん、あ、そう、
だから僕なんかはまあ、長いんですけど、やっぱり一人でいるなとか、まあ、中川さんとは昔前からの知り合いなんで、やっぱりなんだろう、なんかおはようとか元気とかって声かけたりもするんですけど、その前にみんながこうね、あの会話にこう誘ってあげたり、うん、なんかそういう雰囲気が常にあるので、それでこう安心できる人もいるんじゃないかなっていう感じは漠然としたりもしてますけど
ね、うん、はい、割とやっぱりあれですよね、どうやったらその、うん、いろんな特徴がある人でも働きやすくなるかっていうのは常に考えて、うん、すごく丁寧な写真付きのマニュアルを作ったりだとか、うん、はい、あとはそのなんだろう、自分がこれだけできてるんだよっていう自信持ってもらうために検定制度っていうのを作って、はい、それを取るとちゃんと一人前にケーキ作れてるんだよっていうことが自分にも分かるし、周りも言ってあげられるようにしたりだとか、そういう工夫はやってますよね。
そうですね、
あれもみんな割とビジネスミーティング話しながらみんなで決めてるっていう、そういう流れのことではありましたね、はい、じゃあちょっとこのあたりの話はまだ話し足りないところなんですが、一回曲を挟んで、そのあたりもう一度お話をしましょう。次は星野さんのリクエストですか、は
い、僕がとあるあのスーパーの、あのシーリー& 本の売り場のところで CD のところで試聴品ということで、持ってきたのをもらったんですが、その中で翔子っていう方がの方の、CD が気に入ってましたので今日持ってきました。翔子で満月です。よろしくお願いします。
はい、星野さんが昔、はい、本屋さんで働いてた時の試供品の曲、はいはい、でしたね、
はい、
いい声の人でしたね。
あ、そうですよね。
素敵な、はい、いい曲でした、はい。さてそれではちょっともう少し、まあ、開店して2年を迎えた資本亭ほやほやがいろいろな人を、まあ、スタッフも、まあ、働く人もいろんな人を迎えていく中でどんな風にこう広がっていったかとか、どんなことがあったか。さっきは何だろう、割といろんな人を受け入れる、いろんなことが言えるいい雰囲気がっつったけど、僕そんなに長い時間ほやほやにいるわけじゃないですけど、その言い過ぎちゃって壊れちゃうだとかぐちゃぐちゃになっちゃうっていうこともないわけではない
ですよ。そうですね、
うん、そういう時はどうしてるんですか。なんか気持ちをそれこそ感情を爆発させちゃうみたいなことがあったりした時、
そうなんかこう怒りが出てしまったとか、うん、そういう時にはやっぱし収拾がつかなくならなんだ時もあったけれども、そこはまあ所長がいたり、あるいはまあスタッフが、話す順番を調整したり、この方がまだ話してるからちょっと待ってねということで、こう順番に手を挙げた中でこうまんべんなく意見を言っていくっていう視界でこう、バランスよくやってるなっていう感じがしますね、うん、それじゃないともうあちこちから話が飛んでくると、もうどんどん話題から主題から離れていくことになってしまう。そのやっぱし司会が職員がしかやっているとバランスよくいってるなという感じがしますね。
おそうですか、はい、中川さんはそのなんだろう、言いたいこと言ってるな、言えてるなっていう言い方してましたけど、逆に言うとなんか天然バラバラに好き勝手なこと話してるんじゃないかみたいな感じたりすることはないの？まとまってる感じ
は。そんな感じはなくて、だからある一点の目標に向かって、うん、僕はこう思うとか、僕の状態はこうだとか、うんうん、なんて言うんだろう、一つの目標に向かって何か一生懸命さをすごく感じてて、なんか他の作業所も経験してるんだけど、うん、その辺がすごいなぁと。で販売家だとか管理家とか、そのなんだろう、責任者がいたりだとか、言葉よくいいのか悪いのか分かんないけど会社っぽいなと、ある意味、うん、でもなんかちょっとリラックスできる雰囲気は常にあって、
課長もいるしね、
うん、だからそれはちょっと驚いてけど、でも、まあ、自分のことを語れるっていう部分がないと逆に壊れてしまうと僕は思うんですよね、うん、だそれが言い過ぎになっちゃう部分っていうのは僕は見たことがあんまりないけど、僕はこうなんだっていうことを明確にこう自分の状態を表現できる人がいるっていう現場をあんまり見たことがないんですよね、僕は、うん、それが別に激突になってもか、まあ、その時は大変なんだろうけど、うん、でもとても大事なことなんじゃないかなって、逆にそういう、そういうの避けるじゃないですか今の世の中って、
まあ、ラジオ聞いてる方でね、その精神障害っていうことにイメージ湧かない方は何がどうぶつかるのか分かんないかもしれないけど、例えばケーキの作り方一つにしても、こと細かく手順を全部決めてもらわないと不安だっていう人と、そんなに全部決められたらかえってできないから好きにやらせてくれって人と両方がいて、その人が一緒の空間で用意どんでケーキ作るから、うん、両方にいいようにっていうのがなかなか難しいみたいね。
そうですね、うん、こう、まあ、体調申告して今日はこれぐらいで上がりましたとか言ってくれると、うん、割とあもう僕らもそれのペースに合わせてできるんですけど、こう作業の途中で突然具合悪くなりましたとかってなると、うん、
一緒に働いてる方としては辛いと、
まあ、正直で辛いんだけど、できれば
気持ちも分かる、
うん、あ気持ちは分かるんですけど、まあ、始まる前に申告してくれると、あそうなんだちょっとやりやすいなちょっと思います
、ね、まあですね、大島さんはあれですよね、その私どもの事業所に来ていただく前は芸能関係のお仕事で会社を出てて、そういうそれこそ会社っぽいってさっき中川さん言いましたけどね、うん、そのご自分の中での会社とか働くっていうイメージと、はい、ほやほやでいろんな人たちが来て働くっていうのと、はい、どんなとこが違ったり、どんなとこが同じだったりしますか。
まず違うところは、ほやほやは本当に本音でお話をする場所ですね。
うん、普 その会社はそんなに本音で話さないですか。
話しませんね。
そうですか。
にこやかに笑顔で話しませんって
判定されました。そうですか。それはさっき中川さん言ったみたいに、でも本音で言わないとやってられないっていうか乗り切れないんだよ、うん、日々多分ね、
うん、
毎日いっぱいいっぱいで来てる、うん、朝起きて出てくるだけでいっぱいいっぱいだからみたいなところがあるんですか、うん、はい、あとはどうですか、お仕事違うところ同じところ。
そうですね、あと同じところはでもやっぱり皆さん朝はちゃんと爽やかに挨拶をして始めるところは本当に素晴らしいなといつも思っています、うん、
切り替えてね、今からやるんだっつって切り替えてやらないといけないみたいな、そんなところがあるんですよね。あとちょっとあの時間なくなってきちゃいましたけど、ぜひ伝えときたかったのは、山鼻のあの場所だからとか電車通り沿いだったからできたことみたいのがあったような気がしていて、 うち宅配のお店ですよね、
はい、
でその企業にたくさんいっぺんに納品するっていうことを目標にするお店じゃなくて、で例えば一人暮らしのご老人がお家のケーキ美味しいから食べたいと思ってくださるんだけれど、だけど買いに行くのが大変だっていう時に、うん、だったらそれで届けようっていうことで、はい、だからお一人お一人の手元まで届けよう、しかもそれはそのお金持ってるお金持ちではなくって、うん、なんかいろんな事情でなかなか出てきづらいような人にも届けられたらっていうお店で、たまたま偶然自然沿いだったんだけど、自然だから配達できるっていうことが結構ありますよね、うん、
ありますね。
あれが地下鉄だったら地下鉄の駅と駅との間すごく遠いから間のところは配達できないんだけど、自然だとあのぐるりの自然の範囲の中は歩けばなんとか行ける、自然と歩きでなんとか行けるので、あの範囲は皆さんに配達って、そんなのが良かったかなって思うところありますね。
そうですね、行径通りなんかも近いですしね、
うん、そうね、行径通りさんとは非常に仲良くしていただいてて、エステ屋さんとか花屋さんとかお付き合いいただいてますもんね、
はい、
今もエステ屋さんは毎月1回、
はい、お届けしています。
なんか出張品なんかでやっていただいたりね、はい、お祭りも誘っていただいたりだとか、
はい、
ということあります。中川さんまだ1月半で、大島さん2月ですけど、1年一回りやるといろんなそのつながりがあるっていうのが分かって、うん、ぜひ面白いと思うので続けてください、
ね、そうですね、買っていただいてるお客さんがまだ見たことがあんまりないんですよ
ね、中で作ってからね。
そうです、作ってるから、だからそういうつながりというのは僕はあんまりまだ見えてないんですよ、ね、
じゃあ次は接客に挑戦ですね。
そうかもしれないですね。
ポイントカード制も始まりましたしね、あの反抗してあれ集まるといくら、
はい、300円以上のお買い上げで1ポイント10個貯まると、次回500円以上のお買い上げで300円引かせていただきます。
なんか結構でかくないですか、
お得なカードとなっております。
なんかいいかもしれない。じゃあそろそろ時間になりました、エンディングの方でお願いしましょう。
人と人がつながると、人と街がつながり、街が元気になる。ヤマハナをつなぐものに、地域を一周する路面電車とヤマハナ新聞、ホームページ中島パフェと朝日山森と人の会とともに、このラジオ山花明日もいい天気が街づくりのお手伝いになればと思います。
はい、来週6月4日のこの山花明日もいい天気は、気になるラジオですね、我らがその手前の看板を作ってくれた彦さんですね、あとミスター X と一緒にやっている彦さんのラジオです。ぜひ聞いてください。中川さん初めて、しかも1時間半前に登場してくださいと言われての登場でしたけど、いかがでしたか、感想は。考えて
ます、ね、何を語っていいのか分からなかったので、とにかく自分のことしか語れないなって、あとほやほやの印象を。
そうですね。
それしか。
どういうラジオ番組かの説明もしないまま、とにかくラジオに出てくださいっていう感じで来ちゃいましたもんね。はい、こういう番組なんですよ。あの私たち以外でも8組の話手があって、はい、さっきも出てましたけど、旭山記念公園の森と人の会の方だとか、
はい、
明治ギャラリー、本田明治ギャラリーの方だとか、いろんな方が話してて、これを機にぜひレギュラーの座を狙って。
そうですね、そうあんまり乗り気ではないわけじゃないですけど、時間の制約の中で喋るっていうのは大変なことなんだなとか。
今日実は他の予定があったのを押してこっちに来ていただいたんですよね、急に声をかけてね。大島さんは2回目でも、
はい、
共有
楽しかったです。福山雅治の大ファンなので、また次出た時も福山雅治をかけたいと思っています。
そうですよね、今日福山の曲かけるんだって出かけにあの CD をなぜなぜしてて忘れていらっしゃったんですよね。その CD ね、
あまりに撫ですぎてね。大島さんってなんかどんな場面でも緊張してるの見たことないもんね。
はい、緊張しません、ね、ネジが1本足りないんです。
そんなことわかんないですけど、はい、あと星野さんがちょっと、お疲れになって、
はい、
この毎回の、広報担当はちょっと一回休憩するかもしれないみたいな噂が。
休憩でしたっけ。
はい、
まあ、はい、家族の部屋ということで、せっかく作ってもらったんですが、自信がないのと、難しいというプレッシャーに勝てずおりました。
じゃあまたいつかゲストに。
はい、ありがとうございます。
じゃあ皆さんおやすみなさい。
おやすみなさい。